人のマイマイ恋、やっほー、イエーイ。どうもどうも皆さん、あけましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーでございます。ハッピーニューイヤーです。もう今日ね、おばはんの声が入ってます、すいませんね。今日もクソババコンビ2人でやっていきたいと思っております。今回はですね、もう私一人のフリートークなんですが、今日はちょっと場をね盛り上げていただこうと思いまして、はい、タマデのおばはんに来てもらいました。どうもタマデのおばはん、
おおきに、おおきに、よろしくお願いしやす。
もうお願いしやすってね、お願いしやすって、もうそんなしやすって言わないんだよみたいな。いやもう本当にね、お正月といえばね、なんかやっぱりこうね、おせちだったりとか、まああとね、お餅、お雑煮ですけれども、まあ、実際ね、最近ね、そのおせちをやっぱり作らなくなってきた傾向とかにありますよね。ね、はいはい、
作らへんもん
ね。で、まあもう私も今年はもうおせちを作らなかったんですけど、
はい、
はい、でもう普通の、まあ、夜だけね、ちょっと高いお肉こうって、で、まあちょっとやらしい話ね、はい、もうしゃもしゃもり高いお肉こうってすきやきをしたんです。
あら、
美味しかったですね。もう普通の生活がもう一番何より、はい、もうこのラジオドリフターズみたいになってます本当にもうね、今日楽しいなんかトークになりそうな気がしております。
ありがとうございます、
はい。いつもの通りですね、まあ、私がいろいろ調べてきたものをですね、今日もお伝えしたい部分と、はい、それからちょっとね、今日は内容の濃いお便りが数々来ております。
あ、そうですか、
はいはい、もうこれ私本当に毒舌で、はい、私のそのまんまでお答えしていきたいなと思っております。
はいはい
はいはいはいほんまにドリフターズやもうね、本当に、いやもう今回ちょっと特別でね、ちょっと笑いに来てくださいということでお願いして来ていただいてるわけなんですけれども、はい、今日はちょっとにぎやかな内容になりそうです。ということでですね、はい、皆さん本当お餅とか食べたらね、便秘になるんで太ったりとかね、うん、するっていう話をよく聞くんですけれども、まあどうなんですかね。私も毎日1日小さいお餅、丸餅のやつ5個ぐらい食べたりとかしてるんですね。まあ案の定便秘にはなりましたね。まあ、便秘ってせえけど、まあストレッチとかしたらね、本当にそのまま、まあ別にスルッと出ちゃうんで、うん、まあ、大丈夫。
もちろんそのままが。
いや、いや、ね、もうね、
スルッと出る
よ。玉でのばはんの見てるのか分からへん、もう。まさこめ。いやいや、もう本当にね、もうその新年で、まあ、2017年一発目なんでね、
はい、
どういったことを皆さんにこうお伝えしようかななんて考えながら、こう、まあ、はい、ないのお味噌絞って、まあ、勉強してきたわけです、今日も。
ありがとうございます。
いやいや、もうほんまに、たまでのお前、よう笑いよる。はい。ということでですね、はい、まあ、やっぱりね、この1年、楽しく過ごしたいな、
はい、
なんか思うわけですよ。うん、ね、まあね、皆さん1年にその抱負だったりとか、はい、こう目標をね立てられるとは思うんです、
はい、
でまあその立てられていく上でね、やっぱこう挫折があってこう波があるわけですよ。もちろん生きてたら、
う
ん、
そう
ね、
う
ん、上がる時もあれば落ちる時もあると、はい、ということでですね、まあ今回ちょっとまあ、テレビも出ましたら、ゲッターズ飯田さんって、まあちょっと年末年始出ありましたわ。で、まあ今回の今年のね、
う
ん、ラッキーカラーがグリーンやいうことで、なんかどっかとコラボしてグリーンのお財布とか作ってありましたけど、
うん、
まあまあまあそのグリーンも合わせてなんですけどね、
うん、
2017年、はい、ちょっとこれみんなメモってや、
2017年、
はい、モテる人、
はい、
これね、どんな人か、
うん、
人の真似して勉強する人がモテる人、これがもうキーポイントだそうです。
あら、そう
そうなんです。
人の真似って誰で、
人の真似、
どんな人でも、
まあどんな人って、まあその人のね、自分がいいなと思う人の真似をすればいいと思うんですけど、うん、まあそれはね、どんな人の真似をするかはその個人だと思うんですけどね、うん、はい、でまあその人の真似をして勉強する人がモテる人、
うん、
っていうことなので、うん、例えば誰かが好きで誰かの服装、じゃあちょっと真似してみようかとか、
うん、
はい、うちの弟なんかはもうブラザー系が好きなんでブラックばっかり聞いてはるから、そうとか、
うん、
まあそういう感じの服装を着たりとかしてはるわけですね。で、私なんかはまあハイヒールの桃子さんとかリンゴさんとかの洋服とかをこう真似してきたりとかしてるんですね。まあ朝パラのもこうつながりもあったりするんですけど、すごくまあ好きなタイプの服なので、
うん、
まあ、ちょっとそういうのを着たりとか、
うん、
まあちょっとしゃべ 喋り方誰かの真似をするとか、うん、メイク誰かの真似をするとか、うん、まあそういうね、あのいろんな、まあその自分がいいなと思う人の真似をするっていうのが、うん、まあいいらしいです。
でもあやみやったらできるんや。
私
いやでもできるけれども、
みんな
私らみたいにこれだったら誰の真似もできへん。
そんなことないですよ。
いやそんなことない。
それもね、うん、諦めたら終わりなんです、うん、諦めたら終わりやから、まあね今日の30分その諦めたらあかんっていうテーマなんで、ちょっと今日は私もズバズバ言わせてもらいます、うん、
はいはい、
今日ははっきり言わせてもらうんで、うん、はい。でまあね、そのまあモテる人ということで、まあどういう人がモテるんやってことで、まあ、ちょっとゲッターズ飯田さんがまあ割とね、あの確率高く当てていらっしゃるようなので、占い師で、うん、まあちょっとあの、うん、これは皆さんにお伝えしたらいいかなと思いまして、うん、あのちょっと今日はねこういうふうなこと言わせてもらってます。であとこれね、もうちょっと先生どうしよう、これもう NG ワードやったらすいません。まあね、あげまんっていう言葉ありますやん。で、ね、そのあげまんっていうのはまあね、1990年に伊丹十三監督があげまんっていうね、あの宮本信子さん奥さんをこう題材にして、まあ、映画をされてるわけなんですけども、あげまん、それからこれあんまり言わへんと思う、私のは言うんです、あげちん。ちょっとね、もうそのまんまなんですけども、これね、まああげまんあげちんって言葉実際にあるんですけど、まあ、これがどういうことかっていうと、運気がね上がっている様を表す。で主に今付き合った男性女性の運気を上げる、まあ、男性女性のことを言うということなんですよね。でその良い巡り合わせにするのを上げまん上げちんで、不運な巡り合わせにするのを下げちん下げまんと、こういうわけなんですよ。でその語源の由来もちゃんと調べてきましたよ私。
はいはい、
はい、マンとは、うん、あの間っていう字ですねが、うん、点火したものでマンという、さ、言うそうなんですよ。だからあげまんあげまんあげまんあげまんみたいな、よう分からへん、なんかそんなことなんかなと思いながら、うん、まあね、あのちょっとどういう由来なのか分かりません、まあ、そういうことらしいんですよ、うんうん、でまあ特徴がいくつかあってね。でまあそのあげまんあげちの特徴、一つ目として、うん、常に笑顔を絶やさない、
うんうん、
はい、常にそのニコニコ笑顔な人生は幸運を引き寄せる、はい、でその笑顔はねミラーニューロンを刺激する。これね、芸能界ではミラーニューロンっていうあのワードはもうそうなんですよ、ワードはねよくね、あのもうちょっとあの聞くんですけれども、まあ、あのさっきのね、やっぱ人の真似して勉強するっていうのがミラーニューロンなんですね。で笑顔のその男性女性がアゲマンアゲチになることには科学的根拠がある。この科学的根拠っていうのはもうね実証されますよね。でまあ人はね笑顔でいるだけで、うん、明るく楽しい気持ちになる構造になってるそうなんです、うん、はい。で人の感情を読み取って、うん、共感するミラーニューロンという細胞にあり、うんうんうんうん、相手が笑顔でいたら自分の気持ちも明るく楽しくなると。
はい、
はい、で2つ目はポジティブ思考ですね。だからさっきね玉手のおばはんが、はいはい、いやもうそのうちらなんかできひんでじゃなくって、うん、もういやできるねんと、うん、はい。で、まあ、例えばね、ポジティブ思考にもいろいろこう例があるわけで、うん、でまあね、例えば、
うん、
友人数人で、うん、アゲマン女性の家でホームパーティーをしていた時のこと、
うん、
はい、
うん、
ある女の子が床にジュースをこぼした、うん、いやーこぼしてしまったわ、
うん、
な普通やったら、うん、まあ私だったら「いや最悪やわ」とか、
はい
「いや掃除して」とかなるんですよ、はい、うん、まあ、そう思うんですけど、うん、アゲマン女性はねどういうか言うたら
「うんうん、
いやついでに床の汚れも取れちゃうしまあ、いっか」と明るくさらっと言う。これらしいんですよ。かわいらしい。できるかいな私そんな。いや掃除してくれる。うねなりますよね。うん、すんすんやったら綺麗にしてや。シミちゃんと取ってや。っていうねいらんこと言ってしまうんですよ私はね。で、まあ三つ目ね、人を元気にする。
はい。
これはね私はまあ人を元気にする力はあるんじゃないかな。
あるある十分ある。
ありゃ大きい。
200%。
ありゃいやたったの200%かいなっていうね。たまでノーバン用笑いを。はい。まあこのね喧嘩した時などにネチネチして。まあ来ないし、
うんうん、
まあネチネチさがないってことですね、
うん、
でポジティブに考えてくれるから、
うん、
メンヘラにならない。でこのメンヘラってなんやねんと、
うん、
これはまあ精神疾患精神障害を持つ人のことを言うそうなんですよ、うん、でその逆光に立た、逆境に立たされた人を励まして、
うん、
まあなんとかなるやん、
うん、
これが運気を上げる一言をこう
かけれると、
なんとかなるやん、
なんもうなんとかなるやん、私なんとかなるなんですよ、
せやな、
うん、石橋で太刀渡る人はなんとかなるじゃないんですよね、うんうんうん、なんとかなるじゃなくてもう死なあかんっていう感じですよね、
う
ん、
まあ、明日明日の風が吹くっていうような感じで、あ、
そうですそうですそうです、
ケセラセラいうような感じもね、
かっこいいケセラセラって、もうまたまでのおばあが何言ったんだケセラセラって私気象負けたわで4つ目ですね、うん、自分に自信がある、
はい、
うん、これはねよく自信を持ってとかって言われますけれども、うん、はい、まあね、自己否定をしないで自己中でもない、うん、等身大の自分を受け入れ、うん、周りの人も受け入れる、
うん、
でまあ大丈夫私ならと常に自分に言い聞かせているね、これこれなんですよ、
そう
そうなんですよ、
自分やったらできると
できると、うん、これなんです、
自分に自信を持たない
持つ、
そうそう
そう、そうなんです、
はい、
そうなんですよ、うん、できないことはないです、うん、できるんですよ、うん、
できる、
はい、で5つ目、うん、リアクションが素敵、
はい、
私もオーバーリアクションなんで全然素敵じゃないんですけど、うんうんうん、はい、でもまずねこのリアクションが素敵っていうのは聞き上手、うん、でニコニコして楽しそうに話を聞く、これもあのね、たまでのおばはんも得意ですよ ね、はい、
う
ん、まあたまでのおばはんって失礼なこと言ってますけど、
ね、うん、もう何のおっしゃいますやろ、
ね、今日も何やしないけど、ヒョウ柄かなんかゼブラ柄かなんかさ大阪やなっていう、
もう大阪のおばはんやから、
大阪のおばはんでもうじゃあおばはんでいきます、
いやいや、もうどんどんどんどん
まあありがたいですね、もうでまあそのね、へえそんなことあったんや、
うん、
大変やったな、
うん、
でどうしたの、
うん、
とか、
うん、
えもっと詳しく教えて、
うん、
聞いてて楽しい、もうほんまにこれがね、こういう一言が何でも話そう、いや頑張ろうって思えるらしいんです、
お
これはねちょっとインプットしとかなあかんなと、
ほんまや、
ね、そうなんですよ、で6番目、
うん、
一時で積極的に愛を注ぐ、これね一歩間違えたらもうストーカーみたいになってしまいそうですけど、これもねでもやや危ないなと思うんですけど、まあまあね、どういうことかっていうと受け身ではない、
うん、
で受け入れる器はもちろんあるけれど、うんうん、それ以上にエネルギーを与える、私エネルギー与えるの自信あるんですよ、
あるある、
声でかいからね、与えすぎるやろっていう話でね、はい、でまあね、そのカラッとしたその好きを届けるその爽やかで前向きな愛を持っている、とだからもう、うん、好きやねんとか、
うん、
好きとかはちょっとやっぱちょっと NG やと思うんですね、もう好き、
あらら可愛いわ、
うん、
パチリしようかしら、
いやいや、あれがパチリって声でパチリか分かるかよ、そう、まあ、じゃあこう爽やかで家にネチネチしてないっていうのがやっぱりもういいみたいですね、
うんうん、
で7番目、芯が強い、まあ、これは自分軸がずれないっていうこともあると思うんですけど、うんうん、周りの意見に流されることがないと、まあ、それはね、あの我が強いとはまたちょっと違うということなんですね、でも自分をしっかり持っているということですね、うん、まあ、ちょっとこれは難しいところなんですけど、
信念があるとかそんなんじゃない、
そうですね、まあ、信念ですね、信念、はい、で8番目はとにかく素直、
うん、
余計な意地やプライドを持たずに自分の気持ちを伝える人は魅力的と、
うん、
うん、そうですね、これはやっぱりもういいなと思いますね、
そうそうそう、一言言ったらね、こうやってこう逆らうっていうかな、うん、もう二言
追
い
添
えてるでしょ、
そう
です、それが、はいはい、そうそうそうそう言っといたらいいわけやな、
ババアよおしゃべりよりでも9番目ですね、
うんうん、
これね、さしすせそ、これ皆さんメモってください、さしすせそ、はい、以上の褒め言葉を言えると、
うん、
はい、
うん、
さすが、知らんかった、いやすごい、
うん、
センスいいやん、
おお、
そうなんですか、
おお、
はい、これがさしすせですね、
すごいわ、
うん、の他にも、まあ、ピンポイントで褒めることができると、うん、で、まあ、例えばこれはね、この前ね、何々さんって何々くんに何々しててなんかすっごく優しいと思ったとか、
うん、
今まで近くで見てきてちょめちょめな大変なこともあったけどほんまに頑張ってるってすごいわとか、
うん、
などの細かい行動まできちんと把握した上で褒めると、でただのリアクションじゃない、私リアクション大きいんで、まあ、ほんまにリアクションだけになってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあこういういろいろなことがありまして、このラスト10番目ですね、
うん、
友人にあげまんあげちんが多い、まあ、これはねやっぱりもう類ともやと思うんです、
うん、
はい、なんで、うん、まあこういう以上の10項目、うん、まあ、これが全部揃ってる人は難しいと思うんですけど、多少なりとも、うんうんうん、まあ、こういう条件がいくつか揃ってるとあなたもあげまんとあげちんになって2017年、
うん、
まあ、とってもいい1年を過ごせるんじゃないかと、
うん、
はい、いうことでございますね。
そうなんです。だから皆さんどうぞどれか一つでも身につけていただけたらいいんじゃないかなと思っております。まあ私はね、なんかどうなんやろう、自分でどうなんやろうとか思いながらね、うん、見てたんですけど、まあ私はオール揃ってるって感じですか。
わ
ー、そうです、そうです、ということで、はい、やってまいりましたお便りのコーナーです。これね、今日ほんまになっかなかな内容が来てるんですよ。こいつはもうびっくりするな。でもね、私はもう嘘は言いません。もうね、あの作った自分も言いません。だからもうありのまんまでお答えしていきたいと思います。
はい、
はい、まずはですね、いただきました、唇ゲイツさんです。はじめまして。
はじめまして。
あいみんの爽快な、あ、爽快ちゃうわ、これもう私、まあ、髪最近、老眼、あ、老眼見たらあかん、もう、乱視かな。そうそう。あいみんの痛快なラジオ、面白くていつも脇腹を痛めながら聞いています。私も脇腹痛めながら言うてますって感じですよ。あいみんに相談があります。なんでしょう。来月、私の高校時代の友人が沖縄で結婚式があります。そこで、スピーチを頼まれました。人前で話す機会が少ない私には不安しかありません。いや、不安と思うわ。ですが、しょうもない、ありきたりなスピーチをして場をしらけさせたくありません。何か良いつかみ、エピソード、何でもいいので知恵を貸してください。お願いします。ということで、ありがとうございます。唇ゲイツさん、うまいこと言わな、唇ゲイツってまた、
ね
え。唇ゲイツ言われるぐらいさ、日本喋らんのちゃうかなとかって思いながら、こう、読ませていただいてたわけなんですけど、まあね、やっぱね、結婚式言うたら、まずね、縁起の悪いワードはもう当たり前ですけど NG ですよね。で、やっぱりね、私なんかやったらこうお笑いやらせてもらってるんで、何言うたら、ダジャレ入れていくとかね、例えば、まあ、あの綾小路君まろさん風みたいに話し始めてみるとか、私とあなたが出会ったのは、あれから何十年とか言いながら、こう言っていくとかね、まあ、その場のね、来てはるお客さんっていうか、その、まあね、方々の、雰囲気とか空気にもよりますけれども、まあ、なんかそういうね、こう、つかみっていうのは、面白いことを言いたいと思ったらはんのかな、それやったら、もうやっぱり誰かのモノマネでこう、やっていきはるとか、例えばもうほんまにダジャレを入れていくとか、そのダジャレなんやねんって言われたらごめんなさい、思いつきません。自分でそこを考えてっていう感じなんですけど、まあその関係性にもよると思うんですよ。呼ばれはっていかはる新郎新婦さんと、またその呼ばれた側の関係性にもよって、トークっていうか、その、まあね、変わってくると思うんですね。それからまあ、ほんまにその雰囲気を見つつ、その方との関係性も考えて、面白い何かこう、ことを言っていかれたらいいんじゃないかなと。ね、まあまあ、ほんまにね、一番やっぱりもうしゃれちゃいますかね。本当、何かこう、ちょいなちょいなで、こう、しゃれをちょいちょい入れていかれると、パッパッパッとこう場が和むんじゃないかなと思っております。私もね、過去にね、何度かスピーチをさせてもらったことがあるんですけれども、まだその時はお笑いやってなかったんですけど、真面目に言ってしまいましたね。今呼ばれたらもう絶対真面目で終わりませんね。逆になんならもう NG ワードを逆に言ってしまうぐらいのことを言うかもしれません。でもまあその後にちゃんとフォローを入れますけれども、まあまあそんな感じでね、楽しくされたいのであれば、やっぱりシャレが一番じゃないでしょうか。何かこう考えて言っていかれたらいいと思います。ありがとうございます。また次回も唇ゲイさんお待ちしてますね。よかったらどんどんください。はい、次です。ペンネームケイニャン男性30歳。ああもう30歳ってこれからやね。もう美味しいんやろな。もう何してても楽しいよね。あやみん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。職場の上司50歳既婚者が出会い系サイトにはまり進めてきます。既婚者なのに遊んでいますし、かなり迷惑です。人間という生き物は年を取れば内面は成長していくのではないですか。あやみん、一括してください。もうね、一括ってね、いや、50代っていうのがそもそも私ね、もうほんまクセモンなんですよ、私にとって。
難しいね、50代。
なんかね、敵にもなりやすいし、味方にもなりやすいのが私にとっては50代で。で、例えばね、このケイニャ、お前な、言うといたのは、既婚者なのに遊んでますし、かなり迷惑で出会い系サイトにはまり進めてくるっての、お前が言ってんのちゃうのかみたいな。お前が出会い系サイトまず進めたのちゃうか、お前みたいなところがこう、私にはこう、あるわけですよ。ね、先生、どう思います？いや、読んでてね、いや迷惑ですって書いてんやけど、いや、せやけど出会い系 サイトにはまり遊んでますし、かなり迷惑です。なんでケイニャンがそういうケイニャンにそういう話が来るのかっていうのは、やっぱりお前が上司にそういう話をしてるんじゃないのかと私は思ってしまったわけでございます。ケイニャン、分かったかお前も悪いけど、お前上司も悪いけど、これね、一歩間違えたらまあ、セクハラなんちゃうかな、これある意味とかって思ったんですけど、まあまあね、あんた出会い系サイトは全く興味がないのかっていう。で、まあ、まず、断りなさいと。迷惑なんで一括、誰に一括すんねんっていうね。私はまずケイニャに一括したいなと思っております。はい。断りなさい、ちゃんと。僕すいません、出会い系サイト、全然興味ないんでと。いう勇気をあなたは持ちなさい。分かったか、ケイニャン、聞いたか。はい、続きまして、同じくペンネームケイニャン、お前またか。
またやね、
男性30歳。
30歳ね。
もうあんた日本立てで言ったけどスペシャルだけど、はい、あゆみん、明けましておめでとうございますおめでとうございますもう、はい、私は普通の会社員で月収も19万ぐらいです、うん、19万ぐらいって私ね、うん、普通の会社に安い、うん、安くないですか先生、安いですよね。
一応19万いうことはそこから引かれるわけでしょ。
いや、これはまあだから手取りなのか額面なのかは分からないです。19万って書いてるだけなんで、
多分それ全部入ってるんじゃないですか。だから、ね、そこからでしょ、所得税とか保険とかいろいろ引かれると思うよ、うん、だから 手取りは4万ぐらい引かれるから15万ぐらいになるんちゃう、
うん、浜出のおばはんよう知っとるわ。
そう
月収19万ぐらいです、うん、でお金がないのに、うん、毎日電車の中で風俗サイトを閲覧してムラムラしてます、うん、まあ、私もこの段階でこいつほんまにアホだと思って
30歳。
いや、わかるよ、わかる。で、そのね、閲覧してムラムラしてます。毎日本能と戦ってます。負けが続くと破産してしまいます。無駄なお金を使いたくありません。助けてください。もう知らんわそんな。ちょ先生、これどうなんですか、男にして。本能ってやっぱわかるんですけどね、助けてください。これ
いや、もう30になったらね、そう、抑えれんとか
抑えられる。
いや、そうやと思うんですよ。でね、ムラムラってムラムラってやっぱ反応するじゃないですか。ムラムラ男の人ってね、で反応してんのかお前電車の中でっていう話なんですけど、そう、電車の中で風俗サイト閲覧するっていうのは私にはちょっとありえへんねんけど、周りから見られて どう思われるとか思わないんですかね。ムラムラしてる人も分からへんやろか。
そうなんです。
もうほんまに、いや、もうね、こっちに私は一括したい。もうどこでもかしこでもお前そういう風俗サイト一覧するなという。いや、でもね、昨日ね、いろいろその、まあ、ちょっとこう話がありましてね、まあ、そういうアダルトとかね、いろいろこう閲覧サイトあるじゃないですか。むっちゃすごい閲覧サイトがあるでと聞きまして、ねえ、もう本当にねえ、へえ言うて、もうそれ以上言えへんぐらい表現できひんような、ちょっとオンエアできひんような、なんかすごい方です。もう日本人なんですけど、もちろん外人バージョンもあって日本人バージョンもあるんですけど、もう男の人の世界って果てしないですね、そういうエロサイト。なんかもう女性ってね、エロサイトあんまり見ないと思うんですよ。でも男性ってやっぱりそういうとこの消化しなあかんというか、先生がまあ去年言った排出せなあかんというかね、
出さんと
男の人出さなあきませんやんか。で、特にこのケイニャン30歳って出しても出しても多分足りひんやろね、これ溜まってだ。
えどんどん来るんでしょうね
それが分からんっちゅうねほんま。そう、もうだからね、あんたパンパンなんちゃうかっていうような気もするんですけれども、まあね、ほんまにね、そういう部分ではね、まあ、男の本能としてもやっぱもう若いし仕方がないかなとは思うんですよ。で、まあまあそういう部分ではほんまにね、とりあえず言うときますわ。あとね、電車の中で風俗サイトの閲覧はやめなさい、うん、それはもうあんた朝からね、仕事前にムラムラしてどうすんのお前という話ですね。もうほんまにもう、ちょっとね、これはね、もう私質問読んでもう笑ってしまいました、思わず。とりあえずね、お前も一回死んでこいという話で、
もう死ん
で
る時でもやっぱりそういうことばっかり頭に入ってるかもわからない。
いや、もう年がら年中、自分が生まれた時からもうお母さんの言うですね、そんなもたんじゃいますか、これ。だからこういうエロなおっさんが寄ってきたりするんですよ、もうさっきみたいにね。あげまあげちんやないけれども、類とまで来るんですよ。もうあんたが言うてふっかけてんのちゃうんかっていう話ですね。はい。ということで、
次はですね、兵庫県尼崎市、はい、ペンネームおくりちゃん、45歳女性の方です。はい、失礼いたします。いつも楽しく番組を拝見いたしております。ありがとうございます。ものすごいね、この方丁寧なね文章でね、なんかもうあの国立大出たのちゃうかっていうぐらい、まあ丁寧な、私こんな文章書けへんわっていうぐらいね、ものすごいなんかこうなんていうんですかね、知的さを伺える内容でございまして、お読みいたします。
はい、
はい、さて以前の放送で嘘七について怒り心頭のご様子でしたが、生まれつきルックスやスタイルに恵まれなかった女性が文明の利器や医療の力を借りて美しくなろうとする行為はそんなに悪いことなのでしょうか。個人的な話で恐縮ですが、幼少の頃醜い容姿をからかわれ、バイキン呼ばわりにされ、砂利を投げつけられ、羽交い締めにされて、他人の鼻くそを顔面にこすりつけられて経験がございます。鼻くそがどんな鼻くそなんか知りたいなと思いますね。はい、小細工せんと素材で勝負せという言い分は分かるのですが、醜悪な外見によって辛酸を舐め続けてきた身としては、物細工の人たちのどんな手段を使ってでも綺麗になりたいという純粋な願いには切ないぐらいの共感を覚えてしまうのです。ということで私は嘘父、偽父、賛成派でございます。このあたりの熱いご意見をお聞かせいただければ幸いです。ぶしつけな乱文大変失礼いたしました。こんな丁寧なこと言ってこれはるリスナーさんってね、私ね嬉しいね、やっぱりね女性がこういうねことをねやっぱりねこうお便りでくれはるっていうのは私ものすごい嬉しいんですよ。でも逆に燃えるんですよ。なんかねやっぱ女性、男性とか女性とか、まあ美人とかブサイクとかって言われますけど、美人とかブサイクとかかっこいいとか、そういうワードってね幅広いと思うんですよ、意味合いが。でね、私が言うてるね、その嘘父、いや別にね、うん、絶対あかんわけじゃないんですよ。せやけど嘘父にすんやったら、綺麗に見せたいんやったら、嘘父をつけるならファッションもこだわれという話なんですよ。やるならやりなさい、中途半端な嘘父はあかんちゅうことなんです。そう、嘘父して何がしたいのお前とね、例えばですよ、最近ユニクロのねカップ付きの、T シャツなんかすごくあのバストアップとかするからいいんですけれども、でもねそれを着たまんまにして歩いたりとか来るからブッサイクなんですよ。だからそういう機能とかも分かってて、あんた着て鏡見て自分が貧乳やなと思うんやったらパッと入れんやったら、ブラジャーの着方と同じでバストをパッとの中にちゃんと入れて綺麗に着なさい。だからね、ブサイクってそういうことなんですよ。分かってないの。この人ね、なんか醜い、なんか自分で言うてはるけど、それは自分が思ってるだけでね。で、言われてるのも、あとこの日本全国中の人にそれ、あんたはブサイクや、醜いでって全員に言われたんかっちゅう話。私、同じ女性として言いたい。絶対ね、これはもう絶対ないって言われるけど、絶対に、一人残らずあんたに指さして、ブサイクやで、あんた醜いで、絶対言わへん。私これほんまに言い切る。
そうやね、
だってね、やっぱりね、世間にはね、まあまあ変な話ですよ、ブス戦とか、ブタ戦、デブ戦とかいう言葉があるのと一緒でね、人それぞれ十人十色で好みあるわけですよ。だからたまたまそのあなたにとってその言うてきはった人があなたに会わなかっただけのことで、なんでそれで私はこんなんやねんって思うのかっていうことが私はあなたに問いたいって思います。本当に同じ女性としてその自信うんぬんじゃなくって、ブサイクってどんなブサイクやねん、ね、美人でも美しくても心がブサイクなやつはなんぼでもおる、私みたいに。確かはい、確かに私は性格ブスなんです。本当に性格いけずなんですよ、本当にね。だけどもやっぱりね、そのやっぱ男性らしさ女性らしさっていう言葉もあるけど、これに頼ったりとかするんじゃなくて、やっぱりね、その自分っていうもののやっぱりその研究というか、私のいいところ悪いところっていうのを自分でやっぱりまず知ることで、鏡をやっぱり見る。私はブサイクじゃないんですよ。私は私で、それで顔を例えば整形しますね、整形して顔を作ります。 作ってもいいよ、作っても綺麗や、綺麗になるよ。だけど年いったらやっぱり今の芸能人見ててもそうやけど、整形しちゃった人の顔って崩れるんですよ。だからその場の綺麗をやっぱりするんじゃなくって、内面の心の綺麗が顔に出るんです。
そうそうそう
そう、
まあ、そうそう、
もう魅力的な人とか綺麗な人っていうのは心なんです。心だから私はあのこのね、あれです、おくりちゃんに言いたい。おくりちゃんがどんな顔してはるのか知りません、容姿もわからへんけれどもね、ここまで自分を卑下することはないと思います。いや確かにそれいじめられはった経験っていうのは残ってると思いますよ。だけどそれはもうね過去の話なんで、過去を引きずってきて今に持ち込んだって意味がない、意味がないんです。だったら何をするかって言ったら、今を楽しく生きることで、その上でね、だからその自分を作るんやったらね、やっぱりメイクも自分をやっぱり作る、ある意味一つの整形やしね、そのメイクの勉強するとかだったら自分を綺麗に見せることをした方がいい。で別にね、貧乳でもいいんですよ。私はごめんなさいね、ちょっとおっぱいが大きいんです。 F カップやけどね、もう大きいんでブラジャーがないからちょっと困ってる、いやーって感じなんですけど、いや違うんですよ。だからそういう部分でね、その容姿にこだわんやったらこだわるでいいんですけど、だったら完璧はできひんけど、それなりの勉強しなさいっていうのが私は言いたい。ファッション関係をしてきたものとしては、はい、矯正下着もつけていいんですよ。矯正下着つけてもいいけれども、矯正下着をつけるならつけるだけの自分をどうやったら綺麗に見せられるかっていう勉強をしなさい。だから嘘乳がダメとかで、その真っ向から反対してなくて、嘘乳するなら嘘乳をしただけのおしゃれをしなさいっていうことが私は言いたいんです。だから整形もするなら整形したんやったらそれだけじゃなくってプラスアルファをしないと意味がないんです。だけど一番大事なのは心です。心、もう本当にね、おくりちゃん、
おくりちゃん、
もう過去のことはもうどうでもいい、もうねそんなことはもう今そんなね、おくりちゃんに対して鼻くそつけるような人なんかねいないと思うんで、もうねそこはね本当にね、断ち切っていただきたいと思います。私もね過去にいろんな辛い経験があるんですけど、引きずってたんですけど、やっぱりね私もその引きずらずに今を楽しんで生きることによって、やっぱりね見えてくるものが変わってきたんで、ぜひおくりちゃんにはその辺をちょっとこう気持ちを切り替えていただいて、はい、嘘ちつけてもらってもいいですけども、嘘ちつけたならつけるなりの勉強でおしゃれをしてもらったらいいかなと思います。
はい、はい、
これはもう本当に私ねすごく言いたかったことなんですね。はい、そうなんです。
そう
だ
ね、
もうね、みんなに言えることやっても男性女性にね、はい、ということでですね、もうちょっとあまりにも熱が入りすぎましても、エンディングの時間がやってまいりました。もう早いわ先生、やっぱりもう1時間やわ30分大変わ、どうしましょう。ちょっとねやばいっすね、
やばい
先生今日マスクやからね、しゃべれへん、風邪ひいてはるし、
風邪ひいてはるし、
風邪ひいてはるし、先生もうほんまにね、毎回も30分早いわ、もうちょっと30分から1時間枠に広げていただけるように頑張ろうかな。はい、ということでですね、あやみんの売名行為でございますけども、今日ねほんまにない濃い内容のお便りでしたけど、このね今回のこのおくりちゃんもそうですけど、やっぱりねケーニャンとかもね、皆さん、それからいただいた唇ゲイツさんもすっごくためになる内容だったなと思っておりますので、お便り募集しております。またサイトの方でですね、アドレス書いておりますので、よろしければそちらにまたどしどしとお便りいただければと思います。ということでですね、私ですね現在漫才塾というところに通っております。はい、でこの私が所属しております漫才塾からのお知らせでございます。漫才塾では水曜日土曜日と講義が行われています。水曜日は第1第3の、19時から、土曜日は第1第2第4 14時から、プロアマ問わずのお笑い養成所です。土曜日については大滝塾長の講義に合わせて、落語作家構成作家の高田剛先生の講義があります。随時見学体験も可能でございます。詳しくは漫才塾ホームページをご覧くださいませ。そして告知なんですけれども、毎月、第3土曜日は塾生が繰り広げる漫才塾プレゼンツお笑いライブを開催しています。 場所はですね四ツ橋今井ビル3階でワンコインでございます。1月はですねちょっとあの大人の事情によりまして、ございません。で、次回なんですが2月18日土曜日の14時からでございます。で、私なんですけれども、毎週金曜日ですね11時半から12時半から1時半から2時半から3時半からという30分の、ライブが道頓堀座座ポケッツにてございます。こちらサラピンライブといいまして、食い倒れ太郎があるビルの地下なんですけども、いろんな、若手芸人が出ましてネタを繰り広げていくわけなんですが、そちらの方に私も出ております。こちらもですね、私のあやみんファンクラブ、それからフェイスブックのオフィシャルの方にですね、アップしてまいりますので、またそちらも見ていただけたらなと思います。はい、それではこの2017年1月のあやみんの売名行為、もう力が入ってしまいました。声も枯れてきました。肺もしんどいです。とってもでも本当に今日はいいお便りいただきました。もう皆さん本当にありがとうございます。どうぞ今年もねこのあやみん、そしてあやみんの売名行為をよろしくお願いいたします。では皆さんさようなら、ごきげんよう、ありがとう。